きのみるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、先週の、
はい、
花火の
いやー面白かったし、
思い出しまない
花火フェチというのが初めて聞けましたね
、はい、もうね、もう見るだけじゃないですよ。
見るだけじゃない、
見るだけじゃない、
ほう、
あげるフェチでもありましたから
そうなん
だ、あげフェチみたいな、
あげフェチ、
あげるんすか花火
だけど、
はい、
本当ね、先週もその話したけど、でも音はやっぱ熊野の花火は最高やね。うーん、あら、あの三尺玉とかね、二尺玉とか上に上げずに、あの岩のところでブワーって地割れ花火みたいな、うん、あ、もう子供ら耳塞いで泣きわめくからな。
は
あ、んま子供耳塞いで泣きわめく花火大会ってないでしょ。
ないないない、
熊野はね、子供ら泣きますよ、耳塞いで、うわーって怖い怖い言うて、もう爆風が来ますからね、もう産毛が動くんですよもう体中の産毛が
産毛が動く、
あ、髪の毛も動きますよ、あの、ない人はちょっとね動かしたことで動かないみたいなツルンって素通りして動いて音の方があれみたいなでもまあ今日もちょっとね、はい、ギャラリーにあの LMP の大先輩塾長と聞き上手日本一の住谷先輩がでもさっき話してて、花火の話してたら、
はいはい、
昔、はい、あの横井塾長とその住谷先輩とあと何人もいらっしゃったんですよね。10人ぐらいでしたね。
結構
な、あ、そう、みんなね、ザーザーみんな僕ん家泊まっててもうてね、そうそうそう、でその時に、
はい、
俺花火をあげたんやって。
花火をあげた、
あげた、
あ、うん、げたっていうと打ち上げた、
そうそうそうそう、
プレゼントした、
そうそうそうそうそう、皆さんに感動してもらいたくて、
おお、はいはいはい、
個人主催の花火大会、
個人主催の花火大会夏祭りやないですから
でもそれをやりだしたきっかけがあんなんて、やりだしたきっかけが、
はい、
それはね、もっとずっとずっと前昔に、なんちゅうかな、たまたまね、たまたま僕の友達が、うん、そのなんちゅうかな、花火師、
はい、
でその言うたらこうおもちゃ屋さんなんやけど、
はい、
その単にこのなんか子供喜ぶファミリーセットみたいな、あんなお花火しか普通は買えないでしょ、
うん、
でもちょっとその時の俺の知り合いはかなりこう踏み込んでいくタイプの交渉力のある人間 で、
なるほど、
でそいつが本来素人が上げてはいけない花火を仕入れられるんだというところから、
はい、
俺、いや、それぜひ欲しいねっていうことになって、うん、で一応まあこの許可だけ出さなあかんけど、
はい、
だけど意外とそれがのそんなにややこしくなかったよ、あの頃はまだ、
う
ん、ほんでようあるなんか町の夏祭りとかみたいなあんなんで上がる、
はいはい、
こう普通はさ、こう、なんちゅうかな、どこかかしこかでよくあるような花火大会のフィナーレとかになってくると、
はい、
最後のフィナーレ尺玉って言
う
て、
うん、
まあ、言うたら直径33センチ、
はい、
でこの尺玉が相当でかいねっていう花火なわけさ、
うん、
でさっき言うあの熊野 の、 あの地割れ花火ってやつは二尺玉なんで、
はい、
直径66センチなわけさ、
はい、
でこれを上に飛ばすんじゃなしに、その波で侵食された岩壁のところに置いておいて、その場でバンバン爆破させるから、だから音直接来て風直接来るみたいなパターン、それで海の上で一発だけ三尺玉っていうのも上がんねん、でこれが直径99センチや、長岡の花火大会はその三尺玉が空に上がるの、
上に
上がるの、でも三尺玉だけに上げるところが遠いんよ、なのでせっかくの三尺玉上がってんのに、
はい、
なんかちょっと今一つかな、でも最後のまあエブリデイがとにかくいいんやけど
エブリデイが、
ね、はい、そのまあ言ったら裏口からちょっとその言ったら一般素人が扱ってはいけない花火がこう仕入れられるということ で、 、
うんうん、
でそれでその時にね、まああの 1号玉、まあ、尺玉の前と10分の1みたいなもんやわ、
はい、
でこう電球みたいな形してて、
はい、
ほいでなんか僕の小指ぐらいのなんか導火線が1メートル半ぐらいあってね、
う
ん、
相当太いね。
だから火つけて最低50メートルは離れてくださいって書いてあった
、はい、
ほんでそのやつを上げるために筒は筒で別売りでね、
はい、
で筒の底はコンクリートが降ってあんねん。
筒の底に
コンクリートがあるで、ステンレスの花火を打ち上げる筒を買わなあかんの、
はいはいはい、
でその筒の中にその電球のような形のそれをカコーンと落として入れて、うん、
はい、
それであのブロックで、はい、ブロック塀のあのブロックで、
はいはいはい、
四方からこう挟んで固定して、
はい、
でそれをどこで上げるかって言ったら、うん、やっぱ僕のいくら実家で人少ない言うてもね、
うん、
あんまどでかいやつをいきなり家の庭から上げたりしたら、うん、近所中のじいさんが心臓麻痺を起こす可能性あるからだからどこかもうね誰にもバレへんぐらいの、
うんうんうん、
しかも火事にならんような、
はい、
安全なところでいいとこないかなっていうので、その時ね、あの時ちょうどね三重県の伊勢で祭り博って博覧会あった頃、もう
94年や
そうか、
祭り博三重94
よーって覚えてんのお前、
遠足で行きました
マジで
、うん、だから覚えてる。
小学校やったお前。
小学校です。小学校
マジか。
え、はい、
そうなんや。
94年か。
その時に大阪のね、はい、大阪からあの例えば近鉄のパビリオンとか、
はいはいはいはい、
パナソニックのパビリオンとかってこう、
はい、
企業のパビリオンあるじゃないですか、
はい、
ああいうやつのこうなんていうかな、プロデュースとかコンサルティングとかもひっくるめて、そういう広告代理店の人たちがたくさんあの例えば博報堂の人らや電通の人らや大広の人らやとかって、読売企画の人らとか、ああいうちょっとなんかクリエイティビティの高いようなさ、ああいう都会のバリバリ系の人らがあの頃伊勢たくさん入ってたわけさ、で何ヶ月間も。でその時にまあ伊勢なんか田舎やし、あんまこう行くとこないやん。
ないですね。
ほんでたまたまうちの店来た、俺の最初の10席の店よ、
バーの。
そうそうそう、そこへ、まあ、その当時の、まあ、代行っていうね、うん、代理店の広告代理店の相馬さんっていう人ってね
、はい、
この人まためっちゃおもろい人で、相馬さん毎日来るんよ、うちへ見て。で毎日来てでいろんな伊勢の店を開拓しに行くとか言って、でその相馬さんつながりでその広告代理店の人らもみんなこう来ると話が面白くって、
はい、
そのクリエイティブな人らやし、
うん、
もう話が面白いね、とにかく。で僕相馬さん大好き で、
はい、
で毎日来てくれるし、でそんなんしてるうちに夏の間にいっぺん文明お前どこの実家へ、俺ら行きたいなって言って、な川で泳ぐなんて俺ら大阪の人間経験ねえからとか言って、ほら来たびっくりするよとか言って、その時にあいつに頼んで、あの花火を、うん、
はい、
あげたろうと思った、その時。で、
はいはい、
俺も見たことねえし。
あ、見たことなかった、
ね、見たことないんよ。見たことなかった。ほいで、その、大阪からの代理店のみんなが、あの時も10人ぐらいで行ったん。
はい。
で10人ぐらいで行こう行こうってなって、で、バーベキューしたり、川で遊んだり、俺が目の前で鮎取って、みんなに塩焼きして食わしたりとか、はいはい、なんかそんなことしてて、夜は夜でスペシャルイベントがあるんだよ、みたいな。で、それで、俺が思いついた場所は、
はい、
僕ん家からもっともっとどん詰まりの山奥方向にずっと入っててね、
はい、
するとこうダムがあって、はい、そのダムの上にめっちゃ長い吊り橋がかかったんですよ。
はいはいはい、
で僕がね、そこの場所をチョイスしたのは、ダムやから、
うん、
両側がこう山が V の字になって切り立ってるでしょ、
はい、
だ音響効果抜群、
抜群抜群
で火の粉落ちても下ダムやし、火事にはならんしと、でね、街の明かりも何もない真っ暗やから、
うん、
だから花火も相当綺麗で、
うん、
音も相当迫力あるだろうなと思って、
うん、
ほんでね、こんなダム沿いの道をずっとこう上上上がっていくのに、
うん、
こうカーブなんですよ、ずっと曲がりくねったカーブ、ずっと車であれ2台か3台に乗り分けて、
うん、
でみんなでずって上がってたんですよ。で上がってって吊り橋の手前のところを見て車置いといて、うん、
はい、
でそのブロック4個みんな持ってで吊り橋の真ん中まで行って、
はい、
でそのステンレスの筒を固定して、
はい、
ほんでね、さあどんなんなんかなっていや俺も初めてなんですって、ね、でどんなんかなどんなんかなって、おっさんら10人がねワクワクワクワクしながら、さあじゃあ花火セットして行くぞ、火つけるぞで火つけて 50m 離れろって書いてるから、うん、みんなダッシュやぞとかって言いながらね、一発目ピポって火つけて、
はい、
だからシュシュシュシュシュって行くでしょ、
うん、
さあみんな逃げろってわーって両側に逃げて、
はい、
したらね、さあどうなんさあどうなんと思ってたらシュシュシュって導火線 線引いついて元、はい、焼けていくでしょ。入ってたと思ったら、さあ来るぞと思ったら、筒から出る音にまず、はい、ひっくり返るぐらい驚いた。すばーこれがまた、その吊り橋が、鉄でできてる吊り橋なんで、はい、そのずらーって上がる音が、この足元にも、ずらーずらー響くんよ。はい、すばーって上がったと思ったら、ひょー今まで俺らが自分らで上げてきた花火とはレベルの違う速さでうわーって上がってて、まだ行くぞーと思いながら上まで行ってドカーンって開いた瞬間、大人10人約束してなかったのに全員が心一つになって、その場でみんなバザーってバザーってたった一発花火上げただけで万歳が鳴りやまないぐらいのそしたらもっと面白いのが、そのズバーンって上がってピューン上がってドーン開いたら、あの真夜中に山で寝てた鹿や猿や鳥たちが何事と思ったみたいで、みんな山の中でわーわーわーわー山の野生動物たちが花火になった後に、もう山中の動物らがわーわー天変地異が起こったぞぐらいの勢いでわーわーもう何百種類の鳴き声がこだましてね、もうみんな感動して、ほんでね、もう俺その時10発ぐらい持っとったんですよ、その花火10発ぐらい持っててんやけど、そやけどもう一発目でもうみんな感動してしまって、でもせめてせっかく来たんやからもう一発だけあげようかって、いやでもさ、こんなにでけえと思わんかったから、ね、人里離れてだいぶ入ってきたけど、うん、これ村中聞こえてんちゃうかいう話、いや大丈夫やろ、あと一発だけやって帰ろうって言ってね、うん、でもう一発セットしたんよ、でもう一発セットしてまたシーチュバーつけて、うん、ジュシュシュシュまた同じようにズバーッだがってキューッだってドーンなってホンスターまたヒバーヤーって山中そんでね、もうさっさと帰ろう、さっさと帰ろう、もうやばいって村中に聞こえてるぞっていう話になって、みんなでめっちゃ秒速の後片付けし始めたからね。そしたらあんなクソ田舎でね、あんな夜中に車なんか来るはずないのに、ダムの下流の方側からね、あのカーブの道をね、あのヘッドライトがキラッキラッキラッってこっちまで上がってきたんですよ。ほら来たがなって言うて、警察ちゃうかこれもしかしてとかって、早く急げ急げって、でブロックとかみんな積んで、でみんな早乗れ早乗れ言うてエンジンかけてブワー行こう思った時に、ちょうどさっきのキラッキラッで上がってきた車がちょうど僕らのとこに来たんですよね、はいはい、で怒られると思ったから3台でもうホイールスピンしながらブワーって出発してね、でそっからの下り道もうタイヤキーキー鳴らしながらめっちゃスピード出してね、うわー逃げたんです僕3台で、本気で逃げたらそのキラキラって来たあの車がね本気でついてくるやっぱり俺らこれまずいぞと、これでまあ民家のあるところまでね逃げてきた時にもう諦めようと、うん、これどこまで行ってもあの人絶対追いついてくるわって、うん、もう俺地元代表して謝るわ言うてね、ほんで車止めてね、で僕車から降りてその追いかけてきた人にね、すいませんでしたってご迷惑かけたと思うんです言うて謝りに行こう思って出てったら、その車の人はね車から出てくるなり、いやーよかったーよかったーって言いながら涙流しながら僕の手握ってきた何事と思ったら、いや私もうだいぶ前から道に迷って、もうどうしていいかわからんし、でも訪ねたくても人っ子一人どこにもおらへんし、でも遠くで花火が上がったからあそこに人がいると思って、この人たちに聞かなければ俺はそう遭難するかもしれんと思って、ほいでやっとたどり着いたら皆さん飛ばすんですねいや逃げてたんやあんたからみたいなで怒られたんじゃなかったんですねその時のね、もうその時のあの迫力を僕はもうたくさんの人に教えてやりたくて、で俺の田舎消えへん言うて、全然泊まりでおいで言うて、でその吊り橋まで行って何回も花火大会するうちに、横一直じゃ安宮先輩らも、はい、これはもう
個人主催の
ご覧に入れようと思って、中村文明主催の
小さな
花火大会。
も中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。お知らせ1、中村文明と学ぶ人のご縁塾第7期生募集中。日本が一瞬にして狭くなる、座学なし行動あるのみ、すべて1泊2日の合宿講義、あなたのご縁がぶわっと広がります。お知らせに、引きこもりニート不登校大募集、耕せ日本、共同生活就労研修を通じて自立を目指す、必ず家から連れ出します、必ずお力になってみせます、家族だけで悩まずまずはお電話ください。引きこもり不登校ダイヤル0120-914-922、 0120-914-922、 家族問題非行 DV ダイヤル0120-020-640、 0120-020-640。 お知らせ3、中村文明 YouTube 始めました。若者のやりたい仕事の上位にランクインする YouTuber、 そのYouTuber になりたいんだと息子さんや娘さんから相談されたらどうしますか？否定しちゃいませんか？実は中村文明、三男から言われちゃいました。そんなわけでお父さんが見本見せたると始まったこの企画、文明チャンネルにて毎週月曜日朝7時より配信中。菌はウイルスの菌です。感染者を全国に増やします。チャンネル登録お願いいたします。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
でもあれからどんどんエスカレートしましてね、僕一番すげえの買ったやつは96連発のスターマインまで買ったことあるんですよ。スターマインスターマイン吊り橋の上で上げた。もう動物たちどうしていいかわからんみたいな、なるタイミングがわからんみたいな。もう山中
やめて、もうやめて。
いやあ、熱い熱い、ラジオ収録って肉体労働や。
泣けてきた。
ちょっとビリーさんクーラー入れましょう。熱っ、
やばい。
もうウォーリー泣いてるやん。
バカさ、初めてっすわ。
お前がラジオ収録しながら泣いたん初めてやね。これもさ、もったいないよね、声しか伝わってないってことが。なぜ俺がこんなに今汗をかいてるかという動きは YouTube で文明金でご覧いただこうかな。
あ、いいっすね、それ。
いや、これ
もうこれを毎回言うてたら、なんか増えるね。
増える
感染者増え
るこれ。増えたらまた花火が買えるしさ。そしたらまた山の動物たちに緊張感も与えられるしやな。
お前らの金で買ったぞってスターマイバババババ。
いや
そりゃびっくりしたやろうな。
そりゃそうっすよ。
もうでもあの時のもう逃げた時の早かったことね。しかしあのおいちゃんもめっちゃすごいスピードで追いかけてね、泣いてたもん。花火やっと道聞けると思ったらすごい飛ばすんですね。必死でしたよ。花火はね、見るのも楽しいんですけどね、あげるのも楽しいという。疲れた。
顔が痛い。
ちょっとあと12分半残ってるからウォーリー喋って。
何喋ろうかな。笑い疲れた。
疲れた。
これあの聞いてる人は本当に自慢していいですか？めっちゃ面白いですから現場。
めちゃおもろい。
めちゃくちゃおもろいですから。中村のこの、なんで、話術というのが手の動きっていうんですかね。なんて説明伝わりづらいですよね。ラジオ
それだけでも臨場感めちゃくちゃあるやん。
スパーンって言いながらもう、
スパーンじゃない。ズワーン。ズワーン。
動物の鳴き声がめっちゃおもろかったよな。
ていうこの手の動きとかがもうね、ぜひ伝わらへんな、こればっかりはもう。
あ、おかしい。ねえ、本当に。でも、はい、村には聞こえてなかったみたいね、それはな。
聞こえてないですね。
言うてもだって30分、40分ぐらい離れとるでしょ、村から。
30分は入ったからな。
うん、ですよね、釣り橋のところって言ったら、あそこですよね。
あそこ。赤い釣り橋でね。
社長けど、あそこ落ちて死にかけたんですよね。あれじゃなかったですか？
ん？あの釣り橋から落ちたことないよ。
あ、そうなんですか？うん、
あれだいぶ高いで。死にかけたことは何遍もある
よ。一回俺今日は文明殺したかと思ったっていう事件ありました
。誰が言ってたやつ？俺子供の時何遍も死にかけとるから。
死にかけて、いや釣り橋か橋から落ちて死にかけたっていう事件で、社長はしれーっとしとったんやけど。
それは違う。それはその赤橋の、赤橋っていうその釣り橋の、
はい、
ちょっとまたもうちょっと奥側のところにこう軍艦島っていうのがあんねん。
軍艦島
言うてね、はい、こうダムのところにこうちょっとこう
ビューって
突き出てる、
ほうほう、
島っていうか、まあそう地続きねんけど、うん、でそこの先っぽから、
はい、
そのうなぎの罠をダムの中にパッて投げて、
はい、
でこうそれをいっぱい投げ込んでね、うん、
はい、
で翌朝これ引き上げに行くっちゅうやつ で、
うん、
でそれを引き上げに行った時になんかちょっと底なし沼っぽい感じでね、足がツルツルツルツルって持ってかれてしまうんですよ。でそれで俺がどんどんダムの底沈んでった時の話ちゃうかな。でおっちゃん、隣のひでちゃんっていうおっちゃんがダムへバー飛び込んで、俺が底なしみたいに沈んでって、足取られてズルズルズルズルって入ってズルズルズルズルって、おっちゃん助けてくれて朝の4時。
いや、おったね、その人。
一緒に引き上げに行った。
多分それです、それです。それで死にかけた中村文明少年は、うん、しれーっと家に帰るんですよ。で死にかけとるにもかかわらずしれーっと何事もなく生活をして、お母ちゃんは普通な生活を送っとったんですけども、そのひでちゃんがたまたま夕方お母ちゃんのところやってきて、
うん、
今日はほんま文明殺しかけたわ、死ぬかと思ったって言って、お母さん後からあの息子の精神の事件を知るっていう。
いや、そういうことが何遍も僕はあるんやけど、でもね、おかんに言うともう一人でいたらあかんとかでしょ、ね、あんなこと言われると僕の行動範囲狭まるの嫌でしょ。
なるほどなるほど、うん、
そんなん言い出したらね、もうこうガー潜っててね、それはこう綺麗な谷なんですよ。ですごい綺麗な清流の谷で、うん、でそこのこうお宮淵地とかってね、でそこのこうドーってこう水が滝のように落ち込んでて、うん、もう白い泡泡なってる、
うん、
でそこにまた岩がガバーって惚れ込んでるんですよ、うん、でその惚れ込んでるその奥にこのニジマスのでけえのとかおるから、
はいはい、
それをね、あの月に行ったんですよね。でね、今日はちょっと水引き加減やから、ね、大きい水出た後やからちょっと引き加減の時は魚がこう分散するん で、うん、であの、ね、この岩のこう我慢になってるところにね、でかいやつ絶対おるぞと思って、でも誰にも負けんように早うから行って、ほいでね、その深いところへバー潜ってって、でもう頭の上もこう岩があるんですよ、
はいはいはい、
岩がこうなって掘れてるから、うん、でね、行ったら、うん、その何日か前に大雨が降って、で川の水増水、谷の水が増水するでしょ、
うん、
でものすごい抹茶茶の水で増水した後引いたところってチャンスなんで、
うん、
行ったらね、なんてその前の洪水で多分上流で死んだ鹿が流れてきて、
うん、
そのガバーって惚れ込んでるそこのところに鹿の体が引っかかっとったんですよ、うん、で潜っていく前はそんなんがおるって分かんないんですよ。でブワー潜ってってパッて顔をね前向けてパッてした瞬間にその鹿も死んでだいぶ経ってたみたいで、もう全身真っ白だったんですよ。真っ白でわたわたになってるその鹿がね、下半身が岩と岩のところに引っかかってて、上半身の前の手二本と頭がね、その流れの中で揺れてるんですよ。で僕ボー潜っててパッ見たらね、目の前に鹿の真っ白がこうしてこうしてね、こうして流れの中で真っ白のもうなんか落っこと主みたいな感じでした。もうガラガラって揺れてる、それ見た瞬間肺の中に溜めてた空気ボロボロみんな吐いてもうてやばいと思った瞬間、地面バーン蹴ってね、上上がらな死ぬと思ってね、バーン上がったらその惚れてる岩のところで頭ガーン打ってそのまま気失ってビューって流れてたぞ。
へー、
ここで4キロぐらい流された河原へ打ち上げられとったんですよ。 小学校4年生ぐらいの時です。ほんで僕丘に河原打ち上げられてしばらく気失っとったんですよ。ほんでパッて気づいてね、あら俺何やってんのやろ、俺何やってんやろと思ったら、もう体中ズタズタに傷だらけになってて、で4キロぐらい流されたんです。でもね、もう目覚めた瞬間ゲーゲー戻して、戻したらもうなんかあの泥ですよ、茶色い、あの本流の方は水がまだ濁ってたんで、これは随分飲んでたみたいで、でも死なずにね、その時も知らん顔して家帰って、何もありませんでしたよ。絶対おかんには言わんしこれ。そういうの何回もあるんですよ。だって今時のなんかね、ここの用水路危険ですから入らないようにとか金網張ってたりとかするのを見るとね、
はい、
子供たちかわいそうやなって、命がけで遊んだ思い出とかって ね楽しいのにと思ってみんな遊び奪われて ねそう、あなた僕の田舎なんてほんまマムシなんかしょっちゅう出てくるんですしね。
そうやね、
もう危険しかねえようなとこやったやん。
まあそうですよね、
だって野生動物の宝庫やしね。
そうですよ、
危険ばっかりやね。
イノシシおるわ、
ヤバいもん掘ってたらイノシシと目を掘って突進してくるから木に登って半日待機せねえけどね。今度このあの通信販売でファルコンって言ってね、このあのパチンコゴム缶、あれの強烈なやつを自分で買うたらおかんにバレるから、伊勢の親戚のおじちゃんに頼んで、親戚のおじちゃんに買うといてもうてね、でそれをね僕秘密兵器のようにいつも持って学校行っとったんですよ。で猿が大群で来るでしょ、でその猿が大群で来たやつ一回あいつら言わしたろうと思ってて、それで鉛玉でそのファルコンでねバーン猿の大群めがけて撃ったら、この胸のところで抱いてる小猿に当たってしまったんですよ、
はいはいはい、
そしたら群れ中がめっちゃ怒ってね、うわー追いかけられた時ももう死ぬかと思って、もう漫画みたいな、このまま後ろでも一瞬振り返ろうもんなら絶対こいつらにやられると思って、もうギリギリで学校滑り込んでセーフやったんですよ。そしたらね、授業中も授業してる教室の窓の外側の木のところに50匹ぐらい猿ねぶら下がってね、僕の顔全員が睨んでね、で木の枝持ってブランブラン揺さぶりながら僕の窓側に近づいてきて、手でシャーシャーシャー威嚇、授業中ずっと50匹の猿に威嚇されながら勉強せなきゃ内容入ってくるわけない。さあ今日の帰り俺どうやって帰ろうかな。50匹の猿といかに戦いながら帰るかなみたいなね。本当もう毎日が冒険でしたから
。冒険やわな。
本当命がけで遊んどったんですよね。
おかしい。
おかしい。
熱い。
いや普通の人たちって。遊びながら命を落とすようなことってそんな数えるほども絶対ないっすよね。
ないね、あんまりね。
ないっすよね。どう考えても命かけそうな時なかったっすもん、僕遊びで。
まあ何べんもあるわ。何べんもあるわ。
命かけて遊ぶってそういうことか。違うな、なんか
何べんもあるよ。どっかの岩のあるとこから滑落したりとか、もう何べんもあるわ。あの動物系に襲われるとかもあるし、
あだけど動物系に襲われるところに住んでないもんな。
まあ確かにそうですね。野良猫おったらあ可愛いぐらいですからね。
猫か犬か蛇ぐらいはな。
だって俺の僕の部屋だっけ、でもなんかね夜中にあれなんか気配するんだと思ったら、僕の部屋の天井にコウモリがぶら下がってるとかね。
すげえな。
それとかあなんか今廊下走ったと思ったら、それイタチで俺の部屋の押し入れの中にずっとしばらく住んでたりとか、そういうのも多々あった。だけど僕小学校4年生ぐらいの時やったか5年生ぐらいの時やったかな、名古屋のお袋の弟がね、うん、遊びに来たことあって、うん、で名古屋から来たら何もないじゃないですか、自然しか、でやることねえし喫茶店もないし、うん、だから麻雀ゲームとかもないし、うん、でその親戚のおいちゃんなんかね、いやなんてここは綺麗なとこやけどほんま退屈やなっていうのを、うん、おじちゃんらが嘆いて言ったその一言に僕ね4年生か5年生の時食いついたことあって、えおっちゃん今なんて言ったんって言ったら、うん、俺言って、うん、いや退屈やなって言ったんやけど、 退屈、うん、退屈って何なんて、俺生まれて初めて今聞いた言葉やわ言って、退屈ってどういう意味なんて言ったら、うん、だからやることがなくて、うん、暇でしょうがねえ時に言う言葉やって言って、うん、へえそんな言葉世の中にあったんやって言ってね、僕5年生の時に初めて退屈っていう言葉を知ったんですよ。
はあ。
ってことは小学校5年生まで、うん、一回も退屈って思ったことがないんですよね、うん、常に遊びが周りにあったんで、退屈なんてなことは一瞬でも思い浮かべたことがないんですよね。あれって幸せなことやったんちゃうかなと思ってね。
それは
退屈やからゲームでもするかとかね、退屈やからこれでもするかとかね、子供ら平気で言うや今はね。でも僕のこと思ったこともないんですよ。頭の中で常に、あ、このあとあの餌取ってあいつを取りに行ってああしてこうしてた
らね、
な
んか忙しい子供やって
ね、自然が常に僕をどんどん追いかけてくるんで毎日猿に追いかけられているようなね日々を過ごしてましたよね。すいません、また田舎の話でやっちゃ
ったこれけど後半リスナーの皆さん何が起こったとかさっぱりわからないんですよね
後半から聞いたらね、
花火を上げる楽しさの話
そうだよね、
これをズバーン忘れてる
この続きは YouTube で、
あ、YouTube でまた YouTube で収録します、
動きは YouTube、
これおもろい
そんな感じでお届けしました、はい、中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました
ありがとうございました。そうよ気にしかない、今できること仲間はほらこんなにいる。